アニメ新番組チェック後編ということで、うん、はい、まあ、いろいろ話した結果ですね、お互いに見た作品の、まあ、いいところを語り合っていこうじゃないかという趣旨でですね、うん、今回やってみようかなという感じなんですけど、まあ、お互いに一押しの作品はあると思うんで、それは最後でいいですか、うんうん、で まず何からいきますか、我々の共通の認識としてこうなんかモニモニしたものがあるという意味で言うと、ニューゲームなんかどうですか、
もう2話目始まってるんですか、
もうやってます
つんごさん、もう早速視聴が滞ってるってことで、
飲み会に行く話でしたよね、
作画も可愛いし、
可愛いですよね、
何がご不満なんですかねって、あ、見てて非常にね、あれ
不満だわけじゃないんですよ、あれ
見心地が悪いんで、
そうそうっていうのは、我々は2人ともソフトハウスとかでゲームを作ってた経験があるんですよね、うん、だまあ白箱とかも一緒なんですけど、割とこう業界に近いところにいるもんだから、まああれがファンタジーとして見ればいいもんなんだけど、ちょっとこうモニョモニョしたものを感じるっていう、なんと言ってるんでしょうねこれ、この感覚は、
あのね、主人公の女の子がこう感じている、なんか先輩だし仲良くかなみたいなさ、ああいう不安感みたいなやつがさ、全然楽しめないんで、なんかね、
まあ、ニューゲームは、僕はあのツインテル属性ないんで、就職しようっていう、大卒じゃないですよね、あれ、高卒ですよね、
高卒だっけ、
うん、まあ、そのぐらいの年齢なのは分かるんだけど、就職しようっていう時にツインテールで会社に行く人ってどうだろうみたいな、そのぐらいですかね。
ああ、そうか、それツインテールだったね。
うん、いやだからなんか中学生入っちゃダメよって言われるのも分かる気がする。
あ、まあ絵が可愛くて非常にいいんですかね
今日も一日頑張るぞいってやつですよね。
うん、僕が見たのでは言ってなかったけどね、
2話でも言ってないです。
あ、じゃあ、うん、お前はもう死んでいると一緒で一回言ってるのがずっと伝われてるみたいな感じ。
そうらしいですよ、
アニメで、うん、原作だとお前はもう死んでいるって1回だけなんだっけ、僕と
ね、死んでいるじゃなくて、1話で言ってるのは死んでるなんですよね。
ああ、あれはガンダムのアムロ行きますっていうのも1回聞いてないだっけ、
あれは1回は言ってんでしたっけ、
なんか行きますとガンダム行きますって言ってたけど
ああ
何が1回聞いてない、行きますだけっていうのは何だっけ。
僕は業界あるある的な作品って、まあ、いろいろあるんですよ。秋葉の本屋さんの話とか、あと、まあ、白箱もそうですけど、うん、あの手のあんま見ないんで、
うん、なんか、あるあるネタって面白いんですか、うん、何、あの後ゲームを作って、すごいバグとかあって、即ワゴンセール行きみたいな話あんのかない
やいや。それ、いや、一本できたらよかったねって話になるじゃないですか。
あのまますごい幸せいっぱい、夢いっぱいのまま続くの、
うん、まあトラブルとかあるんじゃないですか、知らんけど。
ラブライブみたいにハードな方に行けばいい。でもあの絵柄だとそんなに感じが。
まあね、白箱なんかでもやってましたけど、割と僕も業界のに近しい人というか、業界の中の人とかを間接的に知ってたりとかするので、話を聞くと、まあ、あれヒロインが制作進行さんじゃないですか。でアニメ制作間に合わねえって話になって、いろいろね、周りとかいろんな人の協力を得ながら、まあそれを解決してなんとか放送に間に合うっていう、めでたしめでたしっていう話をやってるらしいんですよ。
あ、で現実は間に合わないのか、
まあ、似合わないというか、まあ、なんとかするんでしょうけど、大抵そういう状況になったら犯人探しが始まるらしいですよ
犯人探しは終わってからやれよ
いや、誰が責任取るんだみたいな、ギスギスした感じになるらしい
です。別に俺でしょ、誰が責任、誰が悪いんだってのはすぐ分かるんじゃないの。どこかで作業が止まってんでしょ。
まあ、原画が悪いのか、制作進行がちゃんと管理してないのか、それとも監督が絵コンテ止めてたのかとか、いろいろあるじゃないですか。
すぐ判断分かるからいいじゃん。
それが複雑だから、ギスギスした感じになるらしいですよ。
まあ、なんだかそのニューゲームでもあの主人公が担当しているグラフィックかなんかに致命的なバグっていうかね、失敗が見つかって、まあ、そのまんまあの、ね、回収するにはもう遅いみたいになってみたいなのはあんまりなさそうだし、実際それを視聴者が求めてるのかどうかちょっと多分求めてなさそうだし、
それはあのそれこそ自分自身の経験から言うとやめてくれって感じですよ。マジでもうごめんなさいっていう。まあニューゲームに関してはこんなもんです
。そんなもん軽い。
そんなもんか。あのアニメ見ててもですね、こう話には興味ないんだけど、うん、このキャラがいるから見てるっていうのはたまにあるじゃないですか、うん、ちょっとだからね、今回どうしようかなって悩んだのがタブータトゥーですよ。
あ、
他あのポニテ好きなので、
うん、
で丸さん的にもアクションは別に悪くなかったわけでしょ。
ああ、なんかあれだね、キャラクターデザインが肉付き良くていいよ。
なあ、僕はあの頭から見てなくてあの録画してたんですけど、たまたまテレビでつけた時に後半をやってて、
うん、
後半でなんかすごいロングスカートだったじゃないですか、
うん
うん、でへーこういうキャラなんだと思ってたら前半はミニスカにスパッツってい
う、
うん、いい感じだったんで、ちょっとねキャラクター的には気になりますよね。
良かった点はそうですか。
良かった点はそうですね、うんうん、
あれって女の子が回し蹴りするじゃない。
ええ
ー、そのシーンは見てないのか。
あ、見てますよ、もちろん。
女の子が回し蹴りするシーンがあると僕無条件で割と点数高くなる。なんかその回し蹴りのね、あの、なんていうか、ポーズみたいなのが好きなんだよね。
ええ
ー。アクションがね。
ああ。
だいたいオープニングに、あの、女の子が回し蹴りしてるシーンがあると、そのアニメ、結構いいアニメ。
こっち。エアマスターとか回し蹴りしてますよ。
エアマスターか。
まあ全然嬉しくないパンチラが見れますけどね。
まあなんか全体的に懐かしい感じのアニメですけどね。なんか
懐かしい感じね。
うん。突然ディフォルメ顔になって、ちょっとギャグっぽいリアクションするとかね。
うん、じゃあ次は何
ですかね。薄いな。
絵的な特徴という話で言うと、まあ、ネットで評判あんまりよろしくないんですかね。あのベルセルクってあるじゃないですか。今回完全 3D で、まあ、前の映画もそうでしたけど。
懐かしいね。あのナレーション、前の最初にやってたアニメも、ホレイショの声の人、伊勢塚雲翔さんって読むか、
はいはいはい、
あと予告の曲が平沢進さんっていうね、はいはいはい、懐かしいなと思って。
あれも98年とかでしたかね。ちょっとよく覚えてないが。前のやつはね、あんま見てない。80
年代じゃないんだ。90年代なんだ。
だって、キャスカがミヤムーでした。
まあね、何かちょっとミヤムーさんでしたけどね。
そういう時期でしたからね。まあ別にキャスカの声合ってないとは思わないけど。
今回は違うのか、これ。今の 3D のやつってもう完全に途中から始まって途中で終わるんじゃないの。
前の映画の時は割と拒否反応あったんですよ。あの 3D。どうなのこれとか思ってたんですけど、今回見た時には、別によく作ってあるじゃんっていう感じでしたけどね。
あの CG っていつまで経っても重さを感じないね。
まあ、あれでもだいぶマシになった方だとは思いますけどね。
重い SE をつけても、なんかまだ軽い感じ
がする。軽いですね。
なんでだろうね、あれね。
まあ、過渡期ですよね。
うん、何でもそうだもんね。モビルスーツとかでもそうだもんね。CG はなんか軽い感じする。まあ、いっぱい、動くものが出てくると、手書きじゃ辛いのかも。まあ、ラブライブでも、ライブのシーンは CG だったもんな。
重さの表現で言うと、今も、まあ、放送中なんですけど、クロノクロじゃなくてなんだっけ、
クロムクロじゃん。
クロムクロだ。
見てないけど、おそらくあれですよね。アイマスのキャラみたいなのが出てくるやつだよね。
まあそうですね。 うん、アイマスのキャラっていうか今で言うとこの美術部には問題があるみたいな感じの女の子がヒロインだったような気がしますが、この美術部には問題があるも見たんですよね。
この美術部には問題があるってあれな、原作ものなんですかね。
漫画原作かなんかじゃないですか。漫画
なのか。あの、なんですかね。良くも悪くも本当に普通のアニメだな、あれ。あの、どうだろうね。ああいうアニメがあってもいいと思うんだけど。
うん。
特に特徴が。
いや、だから僕は萌え映画大好きで、二次元にしか興味がありませんっていう、オタクの男の子に惚れてくれる女の子っていう図式が受けるんじゃないですかね。
いや、あれがね、実際に視聴者的に興味が湧くかっていう話でさ、
受け手の方の願望が投影されてるわけでしょ、あれ。女の子がなんであの男の子に惚れてるかは分かんないですけど、まあ要するにかっこイケメンに限るってやつだと思いますけど。
いやー、目の前に生がいるのに二次元にしか興味がないって男はどうかしてるわけじゃない。
うん。まあそこはだからファンタジーなんですよね、きっと。
そういう点で、この美術部には問題があるに問題があるよね。
まあ女の子増えるんでしょ、あれ、キャラク
ター。あ、そうなの？
オープニング見てたらなんかもう一人ぐらいいたような気がしますけど。
あれか、それでうかうかしていられなくなるのか。うん、そいつは実はさ、あれでしょ、すごいモーションかけてくるタイプでしょ、どうせ。
ああ、わからん。そうかもしれん。
そうすると今まで
っていうか、
あの女の子も、なんか、いや、アプローチしないと置いていかれるからって。王道じゃんね、その辺で。
まあちょっとね、先の予想は全くできないんで。まあでも作画、アニメの質自体はすごい高いですよね。クオリティ高いですよね。うん。
まあ不快なね、印象も全然ないからいいんですけど。
まあ不快だったらそもそもここで取り上げてない、
ね。あえて積極的に見たいなとも、あんまり正直思わなかったんで。
まあそこら辺は我々おっさんなんで、だいぶは若い人と感じは違うと思いますよ。
偽物のね、あのね、最大の欠点は、もう根底にそんなこと知ったもんかっていうね、知るか、そんなのっていうのがあったから。そんなもん学生通してやってくれりゃいいだろうって。
まだね、話題にできる分いいんですよ。他になんか、もうそれこそそんなこと知ったことかっていう世界観の作品結構多いじゃないですか。
アニメ全部そうなっちゃうからね。
まあ、あの手の学園ものとかで大事なのは、俺も一緒にこのキャラクターたちとね、同じ空間にいたいっていう、そういうこう、共感っていうんですかね、
うん、
願望が満たされれば、成功だとは思うので。
そんなとこですかね。話広がんないです、あれですけど。
で、この次の話題に行きたいかなと思ってるんですけど、このリストの中にあるあって、俺もまあ当然見てるんですけど、アンジュビエルジュってどんなんでしたっけ、うん、
アンジュビエルジュってね、女の子ずーっとあの風呂入ってたやつ。
風呂入ってるやつは美男子高校地球防衛部ラブラブってやつじゃないですか。
あれす
んあれあれずっと風呂入ってなかったです
けど、ずっと風呂入ってたね、序盤に。あれより風呂入ってるよ、アンジュビエルジュ。
あ、そうですか。
うん、なんかお風呂に浸かりながらみんなで説明台詞言ってんだけどね、何一つ頭に入ってこないで。あとなんかおっぱいがすげえ光ってんなーって。
あのおっぱいは何？ブルーレイで解禁される
んですか？おっぱいが光るっていう修正の仕方っていうのは正しいんですかね？おかしいじゃんね。
あれは見たんですか？女の子にエロいことをしてパワーを引き出すやつ。
なんじゃそれ。
魔装学園、これなんていうんだろう？エッチ、なんとかエッチ。
まあ知らない
。な、見てないんですか、これ。ラノベな原作なんですけど、まあパワードスーツ着た女の子が。
魔装学園 HH？
ええ。H×H。
あ、これか最後の最後だけ見たな。テレビつけたら、あの最後の、もう残り1分あるかないか。インフィニットスタラドスみたいなやつでしょ。
ああ、まあ、
残り1分とかでインフィニットスタラドスみたいなやつっていうのもなんだけど。お色気シーンが売りなのに、お色気シーンが修正入ってるっていうのはどうなんですかね。
まあブルーレイ買ってねっていう。
買うか
いや、一定数出るからやってんじゃないですか。最近ああいうあからさまなのもだいぶ減りましたけど、
ね、いやだってさ、アンジュ・ビエルジュだってそのね、あの3分の2ぐらい風呂入ってたんじゃないのあれで、あれあの風呂に入って、ね、全部そのね、ブルーレイディスクになったらそのおっぱいが全部見えますって言われて嬉しいかっていうと別になんか
いや何言ってるんですか、嬉しい人がいるからやってるんですよ
ああいうアニメのそのおっぱいのあれって難しいよね。あの、詳細に乳首とか書かれてても困っちゃうしさ。
ああ。
うん。かといってなんか取ってつけたようながっかり乳首でも、なんかなって思うし。
いかにもアニメ塗りのペタッとした乳首でもそれがいいっていう人もいるだろうし、80年代ぐらいのアニメだと乳首にこう、色トレスしたりとかしてたパターンもありますけどね。
ああ。
うん、まあ、あの残念な乳首、がっかり乳首とか言われるらしいですが、ね、
うん
うん、あとは乳首がすごいって話題になったのって言ったらプラスチックリトルとかありましたけど、
プラスチックリトル、
うん、
それ今期のアニメ、
いやいやいやいや、俺は90年代のオーブヒエですよ。
いやー、インターネットって便利だな。プラスチックリトルで検索すると出てくんな。あー、あったね。はいはいはい、はい、
あ、これと、あとトップを狙いとかですよ。
あ、
乳首とか。乳首は素晴らしかったの。
いやー、別に見せなくてもいいんじゃねえの。
まあ、気合い入れて書いてるかどうかっていうのは伝わるじゃないですか。あー、これはアニメで表現を追求してるなみたいなね。
まあ、おっぱいで揺れならね、あれともかく、なんだろうね、アニメで乳首が出て、すげえなって、うまく描けてんなって、そんなにないような気が、だって、あの、ストライクイッチーズとかだって結構がっかりな感じだったじゃん。あれだったら見えない方がいいんじゃないかなと思ったけど。
ああ。
あと、なんですかね、いくら女の子しかいないとはいえ、みんなで丸出しで、話してるのにすごくなんかね見てるこっちが不安になってくるんだけどね。
そんなもんなんじゃないですかね、知らんけど、まあ、そこら辺はまああんまり突っ込むと女湯には入ったことがないので、
まああのね、男同士で風呂入ってた、あのなんだっけ、
あ、
美男子、
美男子
地球公園、まあいいよね、男はね別に、あのあれがね、みんな仁王だ、フルチン仁王立ちであの、会話してたらどうかなって思うけど、まあ男の場合は別にね、上パーツに出てたって普通ですからね。
まあね、うん、あれで逆に乳首隠してたら大変なことになります
ね。うん、まあ女性陣がね、銭湯とかでみんなどういう風な会話してんのか全然わかんないけど、ね、おっぱい丸出しで会話してんのかもしんないけど、知らんからね。あれは何ですかね、男版プリキュアみたいなもんか。
ああ、うん。そういう感じなんじゃないですか。
全く話が見えないなと思って、あの見終わった後に調べたら第2期っていうね、
あれでしょ、魔法少女の男子版みたいな感じじゃないですか。
まあ兄ちゃん版プリキュアだなこれはっていう認識でだってでしたけどね。あのやっぱりあれだね、あの番組表に2期とかセカンドとか書いてあると見ないね。
だから一見わからないようにしてんじゃないですか。これだって美男子高校、うん、これだって美男子高校の最後にラブラブってついてるじゃないですか、うん、あれ一期はラブ1個だったはずですよ。
あー、うん、いやー、あのほらだってあのハリーポッターとかだって見るたんびに2とか3とか書いておくよって毎回思うんだけど、うん、書いてあると見ないんだ結局
まあね、この手の問題は昔からあって、マリミテがそうなんですよ、うん。マリミテの原作ってサブタイトルはついてるんだけど、通算何巻みたいなのが全くないんですよ。で、アニメを最初に見たときに、これ原作読もうって言って、10年ぐらい前の自分は、本屋に原作を買いに行ったんですよ。まあちょっと恥ずかしかったんですけど、で本屋に、いやだってあれ、コバルトブックですよ。
いやー、最近のラドベとかよりよっぽど恥ずかしくないんじゃないですか。マリミテ懐かしいですけどね、まともに見たことないですけど、昔ずいぶん流行ってたよね。
いや面白いですよ、うん、俺も友達に原作を貸して見事にはめましたからね。意図してないんですけど、その友達に貸すときに続きがもうこの続きどうなるんだよっていう感があるんですけど、そこまで送ったんですよ。でそれがレイニーブルーっていう感で、レイニー止めっていうその専門の用語まであるぐらいなんですよ、
うん、
それをモロにやったんですよ友達に、
うん、
そしたらモロの見事にハマって、うわー続き続きっつってもちろん続きがそれ以降出てる時代ですから、もうアニメやってる時って、で自分でそいつは買うようになりましたよ、モロの見事。
あーマリ見て今見るとスカート長いな。
まあ清楚でね、奥ゆかしい
あれですけど、ね、あんまり奥ゆかしくは見えないんだけど、半袖だからか、長袖もあんのか。
まあ夏冬当然あると思いますけど、うん、でまあ本屋に買いに行ったんですよ、
うん、
で買いに行ってどれが一巻だろうと思って分かんなくなって引き返してきたっていう経緯がありましてですね、うん、うん、分かんねえんですよサブタイトルだけだと。で結局出直していきますっていう話になってその場では買えなかった。
表紙の意味では分かんねえか。
いやさすがにそんなん店頭でじっくり手に取って眺めるとかなんて、まあ発行日とか見ればいいんですけどね、うん、分かるんですけど、
北上さんと大井さんみたいなのがいるな。
ああ、吉野さんが、
まあ、いや、まあ、言われてもわかんない。
吉野さん、間違いない。三つ編みでしょ、
うん、
うん、間違いないですよ。吉野さんですよ、それは。
画像検索したらセーラー服で三つ編み。
大井さんがどれなのかがわかんない。
髪の毛が、ここ、もやもやもやってなってる人が。いや、まあね、まり見てほんと、周りがなんかね、ハマってたけど、僕は、ついぞ、一度も見なかったんで。
いや面白いですよあれは。
うん、
うん、個人的に
みんなでみんなで何お嬢様言葉で喋るの。
まあそうなります
ね。よくってよみたいな。
いやそこまであれじゃないですけど、いや多分マルタさんだったらロサギガンティアとかにハマるんじゃないかな。
うん、
うん、もうなんかそういう専門用語で最初会話が繰り広げてて、ね、何この世界って思ったんですよアニメ。
ああ、
うん、慣れるとねいい感じなんですよ。
まあいいよマリミテの話を。
うん。ディーグレイマンとかどうですか。
女の子がマージン入りするシーンなんですけど、
ね。ほうほう
ほう。そこが良かったかなっていうぐらいですかね。
僕も原作全然知らないんですよ。で、一期もアニメとか全然見てないんですけど、女の子も男の子も。同じ制服着てるじゃないですか、まあ、厳密に言うと同じかどうか分かんないけど、
覚えてないけど、とにかくこれも見ていまいち話が見えないなと思って見終わってから続きものの第2期みたいなやつだってのを知ったから割と置いてきぼりな感じでしたけど、
うん、まあお話的には全く置いてきぼりでしたよね。
うん、
うん、で女の子が黒いカチッとした制服着てるじゃないですか。
うん、
あのビジュアルはすごいかっこいいですよね。
うん、
うん、そのぐらいかな。そのぐらいかなっていう、うん、
まあ、もうね、タバコ吸ってるキャラクターが出てきてすげえ昔のアニメっぽいなと思ってる。もうタバコ吸ってるキャラが出てくるとすごい時代を感じるんだけどな。
ああ
今時タバコ吸う描写を入れたって得することなんもねえだろうと。
タバコで言うと今期始まったちょっと渋いやつ91 days、
うん、
アメリカの禁酒法時代の話、
うん、
まあ、男の友情と裏切りみたいなやつやってますけど、うん、あれの主人公、まあまあ普通にその青年なんで、ね、20歳過ぎてるんでしょうけどタバコ吸ってるんですけど、うん、キャラクターデザインが割と幼く見えるんで、これアメリカとか持ってったら大丈夫なのかなとかちょっと思いましたけどね。
うん、まあ、そうだから結局、うん、その僕自身がねタバコを吸う人が嫌いとかそういうのは全然ないけど、今だけ映画とかだって全然タバコ吸うシーンなんかないじゃない。結局は出せないからじゃない、規制とかがあってさ、うん、出すと面倒なことになるっていう、だからあえてねアニメなんてそんなに市場がそんなになくて 困ってて海外に出そうって言ってるのにそういう描写入れるのかっていうね。
まあ30年ぐらい前までは大人の男は大体スパスパ吸ってましたけどね。あ、時代変わるもんですね。本当
この前見てたジョーカーゲームとかでもすごい吸ってたけどね。
ああ、で、あと見たのっつったらパズドラクロスですかね。
パズドラに関してはもうお母さんのデザインがいいっていうこと以外は特に語ることはない
んですけど。お母さん萌えでじゃあ見ますっていう。
いやー、だってもうすでに2話か3話やってんでしょ。
パズドラ、まああれ完全に子供向けの時間帯ですよね。ついに
子供向けの時間帯だけど平日の夕方でしょ、
うん、
平日の夕方なんて子供アニメ見てんの。
まあ一応そういう時間帯ですよね、
うん、
だからまあついにこの次世代のユーザーを獲得する戦略に入ったんだなっていう感じでしたけど、
なんか、うん、エンディングでママさんがお尻を振ってたっていうことぐらいしか覚えてない。
そんなエンディングだったっけ。まあ子供向け番組のお母さん枠は割とねコアなファンつきますから。
なんかね、子供向けアニメでお母さんのキャラクターがいいとか言い出すともういよいよおしま
い。いや別に俺も見ててね、例えばプリキュアとかに出てくるお母さんとか、まあ別にいいねとか思いながら見てますけど。
もうね、前からプリキュアはね、朝にプリキュアをやって夜におかんがプリキュアになるやつをやるやる。いろいろ問題が出てくるのかな。
そんなことはないと思います
よ。セーラームーンぐらいでいいからさ、ちょっとね、
子供に見つかったら気まずそうな感じですけど、
若干大人向けっつうかね、プリキュアほど低年齢層じゃない人向け。まあ、ちょっとアダルトチックになっちゃうとね、いろいろ問題になるけど、
まあその辺は同人誌で楽しめばいいんじゃないですかね。あ、ここね、お尻ね振ってますね、確かに。
え、何言ってんの？
いや、エンディングの。
あ、エンディング僕がしたんだ。
ええー。いや、もちろん、いつも通り。いや、僕はアニメのオープニングとエンディングをカットして、まとめてブルーレイに焼くっていうのは趣味なんで、ずーっと、ここ十何年やってるんですけど。まあ、これもあれですよ。ビデオテープの時代にはそんな面倒くさいこと、とてもじゃないけど、できなかったですけど。レコーダーになってからはね、そういう編集がね、できるようになりました。これはもう十何年。
オープニングが違う場合はどうするの？
その番組とかあれにかける熱意によります。どうでもいいやつはもう1話取ったら終わりです。
ガサラキとかレイズナーとか毎日違うじゃん。
あれ、ガサラキであれなんですよ。ポポロクロイス物語の後にやってたんですよ。ガサラキって。98年ぐらいだったと思いますけど。で、あの当時は俺、アニメを毎週まめに録画する文化がなかったので、で後輩がね、近所に住んでた後輩がビデオに撮ったやつを持ってくるんですよ。それでポポロクロイス面白いですから見ましょうっつってポポロクロイスを見て、でそっからすぐガサラキ始まるじゃないですか。でオープニング毎回違うじゃないですか。でオープニングが始まって、あ、ここが今回はここが違ってるのねっつって、でおもむろに停止ボタンを押すっていう。
やってます。我々メンズは普通ガサラキ見るん
だよ。だからガサラキほとんど見てないですよ俺。なんだ、
面白いのかな。
いや、面白いかもしれないです
ね。当時、まあ、なんだかんだで最初から最後まで見たけど、なんですかね、あれ日曜でしょ、確か。
いや、俺ね、最終回だけ見たんですよ。で、わぁ。
多分、ガサラキ知ってる人はね、最終回はだけは見なくていいと思うんだよね。
その前までがいいらしいですよね。うん、まあ、凌介監督とかやってるんで、見てもいいかなと思ってますけどね。もうキャラクターとかもそうですけど、まあ、たまにサンライズってやるじゃないですか。流行り物を追いかけて取り込む
パターン。露骨に当時流行ってたものが垣間見れる。あれ流行ってたんだな、あれが。
そうなんですよ。
こう、なんて、無口な謎少女みたいなやつ。何とは言わないけど。
あ、ガラス
すごい。流行ってたんだな、あれ。
まあ、ロボットものっていう観点で言うとね、見ときゃよかったかなって。いや、たまには見てましたよ。
まあ、ロボットがね、そうそう出てこねえからね。
みんなそうなんですか。
途中までは結構リアルメカ路線とオカルト路線の融合は割と途中までうまかったような気がするんだけど、まあ最終回あれでしたから、ね、
で、まあ、最初に戻って、じゃあ今期の、一押しの作品を、やっていきましょう。まあ、私はあれです、今期はもう、あまあまと稲妻で、
うん。うん、どういう点が良かったの？
うん、これ、丸さんも見たら多分、分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、ヒロインの女の子が、最初に出会うときに、割と、普段とちょっと違う格好してるんですよ。メガネかけて髪がちょっとボサボサで割と乱暴な感じでくくってるっていう感じでジャージ姿で出てくるんですけど、そのビジュアルも割といいんですよ。で、高校生のまあ女の子なんですけど、ちょっと釣り目気味で、で、僕料理ができないキャラってダメなんですよ。で、その子も料理できないんですけど、できない理由は別に作るときに味見しないとかじゃなくて、味はバッチリ見れるんですけど、包丁がトラウマで使えないんですよ。
うん、
で、まあ、その、たまたま知り合った自分の学校の先生。まあ、その先生は、奥さんが亡くなっちゃって、残された娘さんと今、父子家庭になってるんですけど、その、やっぱり忙しかったり、自分も料理できないから、例えば出来合いのものだったりとか、その、まあ、コンビニ飯とか、そういうものを娘さんに毎朝こう食べさせてるっていう。で、それが別に、まあ、食わしてもらってんだから、まあ、別に特にかわいそうなわけじゃないんだけど、でもやっぱり人の手のかかった料理を食べさせると、まあ、娘もすごい美味しいっていう。で、そこが、まあ、なんていうんですかね。小さい子が飢えてるのを見るのってやっぱ辛いじゃないですか。だから別に飢えてるわけじゃないんだけど、その幸せそうな顔を見てグッとくるのはわかるわけですよ、やっぱり。で、これもちょっと話飛ぶんですけど、年齢のせいか、やっぱそこの涙腺がやっぱ緩くなってんだと思うんですけど、丸さんも見てるでしょうけど、のんのんびよりリピートってあったじゃないですか。で、のんのんびよりニャンパスの子がいるじゃないですか。リピートの時にちょっと時間が遡って、あの子が最初に学校に登校する、まあ、入学式の日っていうの描写をやってて、延々、もうほとんどセリフもないんですけど、その、いろいろ道草でね、道に生えてるものをこうなんか取ってみたりとかっていうことをやって学校に行く道のりのそのだけの描写なんですけど、それを。
いいよね、あのアニメで。シリアルキラーとかいなさそうだもんな。
まあまあね。で、その、レンゲのその様子を見てたら、もう涙が止まらないわけですよ。なぜか知らんが。これを1話の冒頭にやって、感動させられると思ってやってるのかどうかわかんないですけど、そのアニメとして成立する感覚を持って作ってるスタッフはすげえなとまず思うんですよ、うん、で、まあちょっと話飛んじゃったんですけど、そのぐらい、まあ、今涙腺が緩いんですよで、あまあまと稲妻ももうね、女の子が小鳥ちゃんって言うんですけど、まあ、苦手な料理、まあ、でもご飯は炊けますっつって、でもなんか炊いたことなさそうな大丈夫かなっていうような感じでやってるんですけど、うまく炊けて、その子自身も美味しいって言って食べて、で、まあ、美味しいって、まあ、目を輝かせるところを見ると、もう先生と一緒でね、涙が止まらんわけですよで、この作品はもう確実にいい作品だというのがまあわかる。
で、なんか原作ものなんですか？
原作です、漫画ですね。だから料理を作って、まあ、一緒に食べましょう、料理できるようになりましょうっていうような作品なんで、今後、まあ、どうなっていくのかなっていうのはあれなんですけど、まあ、とにかく心を揺さぶられたという意味ではいい作品だなと思います。作画もね、すごい可愛いですしね。で、でもとにかくその高校生 その女の子を、まあ、見てくださいよ。メガネキャラじゃないんであれなんですけど。
少女も別にメガネキャラじゃなくてもいいけどさ。
うん、なんで、ちょっと今期の僕の一押しはそれと、あともう一個は、商売ロックの5分アニメの方ですね。あれね、商売ロックって前に30分もので普通にやってたんですけど、女の子の4人組のバンドと、それと同じ事務所に所属している男のバンドっていうのがあるんですよ。で、普通はああいう女の子がキャイキャイやってるような作品に男が混じっても楽しくないはずなんですけど、脚本のせいなのかわかんないけど、男連中だけでも楽しいんですよ。 すごいね、見てて面白かったんですけど、今回のショートもね、2話は女の子たち全然出てこないで男だけの話だったんですけど、これがすげえ面白いんですよ、やっぱり、うん、いやこいつらいいわみたいな感じでした。
5分アニメっていうのは結局何、24時間の中で5分しかやってないわけでしょ。
そうですよ。
ザッピングしてもなかなか引っかかることないから、こういうアニメは本当に配信してくんねえかな。
そうですよね。うん、だもう商売ロックショートはね、ちょっとね面白いんで、ぜひ、まあ、5分アニメでも結構いいの あるじゃないですか。キュートランスフォーマーの5分アニメがあるんですけど、これも声優さんのアドリブがすっげえ面白くて、でね、キュートランスフォーマー最初見てなくて、その次のやつから見たんだったかな。これは面白かったですよ。
昔のトランスフォーマーたちが、
昔のトランスフォーマーネタも交えつつ、なんかいろいろツッコミを入れつつ、声優さんがアドリブ聞かして面白いことやってるんですけど、これはね、あの最初から見とけばよかったとちょっと後悔した。
あ、まあ、考えてみたらアニメ見て原作買ったって大神さんと猫山さんぐらいじゃないのか、最近よく考えたら。あれも何ですかね、見てた人いるんですかね。
人気の声優さん出てるから。
あ、そうなんだ。誰が人気なの。
遠山さんとか出てるじゃないですか。猫山さんの声が確か遠山さんじゃなかったですか。だからカンコレで言うと金剛とか、だから犬神さんが上坂すみれなんですよ。で、上坂さんと遠山さんと大坪さんが出てるんだよ。だから3人ともカンコレですよ。
いや、何の声をやった人って言われない限りは分からんよ。
あの友達でツッコミ役をやってた子がいたじゃないですか、3人目の子が、
前髪パツンみたいな、
うん、この子が北上さんですよ。
あ、
うん、で上坂すみれは吹雪とかやってた。
あ、いやー、すいませんが、声優の名前言われてもね。ウィキペディアを見て、あ、この声なのか、っていうぐらいしかわかんないんです。
あ、まあ、犬神さんと猫山さん良かったですけどね。
なんか、僕的には商売になってましたけど、あれはアニメ作ってた人たち的には商売になったんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、少なくともここに一人買った人がいるわけでしょ。うん、もう、素晴らしいじゃないですか。
原作もののアニメ今見て、じゃあ原作買うかってないもんな、ほとんど。
俺もたまにはありましたけどね。今でも買い続けてるので言うと、それでも街は回っているとか、今でも買ってますけど、
うんうん。あの声の人はね、すごい特徴あるから。
いや、僕の好きな尾身川千秋さんですよ。
ああ、だからもう、Amazon プライムで3話と最終話見ればとりあえず出てます
よ。3話に出てるんですか。
確か3話だと思ったけどな。
たまたまなぜか俺結構見たんですよ、何話か、
うん、
半分は見てないかもしれないけど、あの文豪ストレイドックス、
うん、
ついぞ出てきませんでしたよ。
なんかそうね、あの初登場、次の回だっけな、初登場の回だっけかな、あの人途中で怪我して、
あ、そうなん、
しばらくいなくなるから。
ああ、じゃあまあプライムで見ますよ。まああれ、
この顔でこの声かと思って
それが見たい。
と思ってたけど。
でまあ今回の丸田さんの一押しはもうラブライブで決定ということですね。ラブライブサンシャイン
見たんでしょ。
一応見ましたよ。だからこの間も話したように、
何がご不満なんですか。
不満っていうか、アイマスの一期を見てたんですけど、もうそれが最後ぐらいで、なんでしょうね、アイカツだったりとか、いろいろこう、アイドルを目指す女の子の作品って、まあいろいろあるんですけど、まあ、興味がわからないんですよ。
僕思ったらね、わかった。ね、アイドルを目指すのにはいいんだ、僕は。芸能人が嫌いなんだ。
じゃあ芸能人
もね、最初の仕事ねえなって言ってるうちはね、見てたもん。で結構割と途中売れっ子になっていくじゃない。でラブライブは一応芸能人じゃないからさ。
いや、なんていうんですかね、主人公たちに共感する、いや別に共感しなくてもまあいいんですけど、 アイドルを目指すっていうシーンでもうよくわからんのですよ。別にその作品がデッキレイだとかいうのは全然ないんですけど、
まあアイドル目指そうみたいなこと言ってる人は一人だけだから、周りの視点で見ればいいんじゃないの。
ああ、
うん、旧ラブライブでもそうでしたけど、周りはみたいな感じで最初始まるから。
あ、それは何、なんあの手この手で引きずり込むわけですか。
まあそうだね、まあお友達がいるじゃんね、周りに、今のサンシャインもそうじゃん。あ、まあでも割とあれも肯定的なんだっけ、最初から
。うちの会社の人の息子さんとかが、まあ今中学生とからしいんですけど、その息子さん本人は、まあ、ガンダムとか見てるらしいんですけど、その友達がラブライブに超ハマってるらしいんですよ、中学生の男の子が。
そのぐらいの年代の時、僕は全くその女の子がばっかり出てくるアニメにハマりませんでしたけどね。
あ、で一緒に映画見に行ったりとかしてるらしいですけどね。
あ、コンサートとかには行かないんだ。
コンサートには行きたくても行けないんじゃないかな、わかんないけど。チケット取れるんですか、あれ。
そんなに人気なんだ。
あ、相当すごいみたいですけどね。
気持ち悪い言い方すんとね、娘を見てるような感じ。
あ、いや、でもそれはありなんじゃないですか。
あのね、なんかね、性的な感じはあんまりしないんだよね。あれは多分気をつけて描写してんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
おっぱいが揺れたりとかさ、
パンツ見えたり
とか、すごいパンツが見えたりとかっていう描写ないもんな。性的な感じがあんまりしないんだよな。
この辺は誤解のないように言っとくとあれですけど、俺カンコレでも一番好きなのって、まあヒエが最初の嫁なんですけど、ヒエと並ぶぐらい好きなのって雪風なんですよ。
うん、
ああ、でも雪風って
あんなパンツが透けてる子が、
あの子に性的魅力を感じてるっていうのは全くない。あれは完全に娘を見てる感じですよ。
ああこれもうちょっとなんですかね、ナチュラルにみんなが納得していただけるような言い方ないんですかね。
だから不正本能ってやつですね。女の子かわいい、純粋に女の子かわいい、こういうのが娘だったらいいなーっていう願望が、まあ、男にはあるっていう。
娘だったらいいなーとは思わないですけどね、大変そうだからね。
うん、
でもまあなんだろう、女の子がすごいいっぱい出てきて、
うん、
視聴者に性的なアピールの描写があるアニメってまあ多いわけじゃないですか。それは僕の中ではギャルアニメ風俗論。
うん、まあ、まあそう通られてもしょうがないですよね。
うん。が、全然ないんですよね。
うん。
うん。まあ、だからいいんだか悪いんだかわかんないけど、なんかラブライブからはそういうの全然感じないのは。
なるほどね。
うん。
まあ、イメージ大事ですよね。うん、だからそこは、ラブライブは気遣ってんでしょうね、おそらく。
まあ、男の関係が全然ないな。
いやー、丸さんなんか特にそうでしょ、男いらんはずなんじゃないですか。
いやだからそのあれですよ、ギャルアニメ風俗論からすると、僕のいる席に女の子がサービスで来てるわけでしょ、
うん、
に男が乱入してきたら嫌でしょ。
いや、僕はだから完全にその風俗的な見方をしてるのかどうかが、そういう意味で言うと怪しいですね。
それがもしそのさっきの娘を見てるような感覚、気持ち悪い感覚で見て、
うん、
それに男が出てきても嫌でしょ。
いや、俺そうでもないですよ。俺、
ね、いや、お父さん許しませんよ、そんなこと。
だとしたら俺はちょっとタイプ違うな。女の子の可愛さの一つは、男の子に恋をするっていうところの描写、割と重要だと思ってるんですよ。
それもいいんだけどさ。
まあ、ラブライブサンシャイン、そのさっき丸さんが言ってたみたいに娘を見るような目線で見れば楽しく見れるですかね。
いやー、あれじゃないの。なんか今日気に入りのキャラクター一人探して、それ目当てで見た方がいいんじゃないの。
まあ今のところ一人しか名前覚えてないのでね。
いやー、なんかキラキラしてていいですな、絵が。
キラキラしすぎって感じもしますけど、
目がキラキラしてるね。
僕はアニメが始まる前のラブライブの曲は 何曲か好きで聴いてたんですけどね、
うん、
でアニメ始まるときにサンライズがやるって聞いて驚いたんですけど、
かんな女の子が中心のオタクコンテンツが全然ないと嘆いてたサンライズ
もう今やね。いやこの間のさよならファイナルだかなんかもよく知らないですけど、あのシングルが出てたじゃないですか、さよならへさよならでしたっけ。あの曲はすげえいいですよね。だから思い入れがない俺が聴いてもすげえいい曲だって思うんだから、あれ思い入れがある人がコンサート会場の時であんな曲聴いたらもう多分ナブじゃ止まんねえですよ。あれ
曲知ってるだったらあれじゃん、僕よりも条件がいいんだから見ればいいじゃん、まあね、全く曲知らないあれから入ってますからね、
うん、今さら CD じゃ集めるかっつっても何枚出てんだっていう。マルさんライブに行こうというあれそこまではいかない。
ライブに行こうという気はないですけどね。
いや例えば、まあ、取る気とかでないですけど、俺が例えばチケット1枚余分が手に入ったら一緒に行きましょうよっつったら行きます。
いやどう、あなんかああいうアイドルのコンサートとかって行ったことないんですけど行ったことあります。
私何回か行ったことありますけど、
ね、あそう
な
んだ、うん、ライブって女の子が好きそうだけどね。
ああいや女の子のファンも多いみたいですよ。
女の子が好きだってなんか話基本的にスポーンみたいな話だもんな。
いやだからそれこそあの登場人物たちに共感するっていう意味で言うと、その同年齢の女の子たちの方が共感しやすいはずですよ、うん、もうちょっと下か中学生とかかなっていうか大の大人が見てる方がおかしいんですよ。
あの春日のさ、
ええ、
学園祭の回あるじゃない、
ええ、
あれがファンタジーの話だよリアルがラブライブだよ、うん、
あ
いざやったら誰も来ねえっていう。いやーでね、分かってて見てもきついなあれ。
なるほど、そういうところでやっぱりファンの心をつかむわけですね。
あれはなんだろうな、リアルタイムで見てるときつくてあそこで視聴やめちゃうのかな。
マルトさんも割とデリケートすぎないですかそこ。
いやそこで結構ね、あ旧ラブライブですけどね、主人公なんとかなるみたいな調子なんだよね、うん、勢いで始めてさ、で周りがいやいやいやいやみたいな感じなんだけど、割とその障害がねあるんだよね、うん、その勢いでやったゆえの障害がさ。
ああなるほどね、
うん、初ライブの回とかねもう一回見てて話ね分かってる時ね、おじさん泣きそうになるからな。
そうですか。
だいぶ落ちてます。泣いちゃうよ。
まあ、おじさんの涙腺が緩いっていうのはまあ共通してるんですけど、ちょっと方向性が、マルさん今ラブライブの方に行って、こっちはね、のんのん日和だったり、あまあ、まとになずまだったりっていう、ちょっと方向性ずれてます。
ああ、ほんと意外、自分でも意外でしたね、ラブライブは
ね。ねえ。ちょっと前までね、2人ともほぼ興味なかったですからね。
うん、やっぱサンシャイン見てからだから、やっぱり新作作り続けるっていうのは大事ですよね。
いや、大事ですよ。うん。まあ、例えばなんか新しいのやるから、で、2期はキャラクターも入れ替えてるから、じゃあ見てもいいかなって見るきっかけにはなりますからね。なるほどね。ちょっと2は見逃しちゃったんで、3話以降だったら、まあ、チェックできるかな。
サンシャインの方か。
うん。
いやー、なんかミューズ頑張ってるから、おじさんも頑張んなきゃって思うよ、本当に。
そこまで。じゃあ、なんかちょうどいい感じになってきたところで、今回はアニメ新番組ということで一通りやりました。ではまた。
ごきげんよう。
お疲れ様でした。